岡本かの子作、晩春。スズ子は一人帳場に座ってぼんやり表通りを眺めていた。晩春の午後の暖かさがまるで湯の中にでも浸かっているように体の存在意識を忘却させて、魂だけが宙に浮いているように頼りなく感じさせた。その頼りなさの感じがだんだん強くなると、スズ子の胸を気持ち悪く押さえつけてくるので、彼女は我知らずふらふらと立ち上がって、裏の堀の縁へ降りていった。材木堀が家を南横から東後ろへと取り巻いて、東北地方や樺太あたりから運ばれてきた木材をぎっしり浮かべている。スズ子はしゃがんで堀の縁と木材との間にある隙間を見つけて、堀の底をじっと覗くのであった。彼女は七八歳の子供の頃、店の小僧に手伝ってもらって、タモを持ってよく金魚や船をすくって楽しんだ往事を思い巡らした。その後すっかり振り向きもしなくなったこの堀が、女学校を卒業してしばらくすると、また急に懐かしくなって、堀の縁へ泳いでくる魚を見るだけではあったが、一日に一度、暇を見て必ず覗きに来た。そんな癖のついた自分を子供っぽいと思ったり、哀れなものだと考えたりする。今日もまた堀の水が半濁りに濁って、表面には薄く機械油が膜を張り、そこに午後の日の光線が七彩の色を明滅させている。それに視線を奪われまいと、彼女はしきりにまばたきをしながら、堀の底を透かしてみようとする。ただ一匹、たとえ小舟でも見られさえすれば、彼女は不思議と気持ちが収まり、胸の苦しさも消えるのだったが、スズ子が必死になって魚を見たがるのと反対に、この頃では堀の水は濁りがちで、それに製飯所で使う機械油が絶えず流れ込むので、魚の姿はなかなか現れなかった。魚を見つけられぬ日は、スズ子は寂しかった。落ち着けなかった。胸のわだかまりが彼女を夜更けまで眠らせなかった。魚とスズ子の胸のわだかまりに何の関係があるのかさえ彼女は識別しようともしなかったが、スズ子は二十歳を三つ過ぎてもまだ嫁いるべき適当な相手が見つからなかった。山の手に家のある女学校時代の友達から卒業とともに比較的知識階級の男と次々に縁組していく知らせを受けて、スズ子は下町のしかも偏僻な深川の材木堀の間に浮島のように存在する自分の家を呪った。彼女は自分の内気な引っ込み思案の性質を顧みるより先に、この住居の位置が自分を現代的交際条理へ押し出せないのだと不満に思う。その呪いとか不満が彼女の密かな情熱と絡み合って、一種の苦しみになっていた。うっとりとした晩春の空気を驚かして、西隣にある製飯所の丸の子がけたたましい音を立てて材木をかじり始めた。その音が自分の頭から体を真っ二つに引き裂くように感じて、スズ子はほもばず顔が赤くなり、幾分緩めていた体を引き締め、開き目の両膝をぴったりとつける。途端に、もくもくと目近くの堀の底から濁りが起こって、ボラのような泥色の魚がすっと通り過ぎた。スズ子は息をのんで、今一度その魚の現れてくるのを待ち構えた。スズちゃん、また堀を覗いている。そんなに魚が見たかったら、 水族館へでも行けばいいじゃないか。純ちゃんがね、また喘息を起こしたからお医者へ連れて行っておくれ。忙しく母親が呼ぶ声を聞いて、鈴子は、あ、またか、と思った。6歳になる一人の弟の純一が、昨年の春、百日咳にかかって以来、喘息持ちになって、いつ発作を起こすかわからないので、誰か必ずついていなければならない。このお守さんのためにも、鈴子は姉として、母親代わりに面倒を見なければならなかった。女学校を出てすでに3、4年も経ち、自分の体を早くどうにか片付けなければならない大事な時期だというのに、弟のお守りなんかに火を送っていることは辛かった。誰も私の気持ちなんか本当に考えていてくれない。鈴子はそう心につぶやきながら、まだ堀へ目を向けている。鈴ちゃん、純ちゃんが苦しんでいるって言ってるのにわからないかい？母親の嘆くような声が再び聞こえると、鈴子はしぶしぶ立ち上がって、私だって苦しんだわ、とやけに思った。しかし、いつまで渋ってもいられなかった。彼女は急にしゃがんで小石を拾うと、千石ボラのような魚の現れたあたりをめがけて投げ込んだ。すると、変なおかしさがこみ上げてきた。鈴子は少し青ざめて、くくっと笑いながら、弟の様子を見に家へ入っていった。